東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
2月7日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルホロン Future Picks、 パーソナリティの笹川ゆりです。さあ、今日2月7日ですが、3日の節分、皆さん豆まきしました？私、鬼に非常に感謝してる部分があって、上が6歳下が2歳の2人の子育てをしてるんですけど、すぐにこう鬼来るよとか、外に夜行きたいって言った時、外鬼いるよとか、何かとすごい鬼をですね、いる設定にして子供に言い聞かせるっていうことが日々あったりするので、それでいて子供って結構鬼好きで、鬼とか節分に非常に興味があったりしてですね、なんか子育てを始まって鬼っていう存在にすごくいろいろと感謝したりとか、することが増えたななんて今突然思い出しました。はい、豆をまいていい幸せ取り入れたいですね。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今日は先週に引き続き、株式会社 CCI グループ執行役員、システム統括部長、そして北国銀行執行役員デジタル部長の吉田重文さんをお迎えします。20年以上の金融 DX の経験を生かし、地方銀行から全国へ新しい金融サービスを発信する吉田さん、その仕事術、未来の金融が描く風景についても伺います。デジタルホルンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォーンフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルフォルン。
デジタルホルンフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日は先週に引き続き、株式会社 CCI グループ執行役員システム統括部長、そして北国銀行執行役員デジタル部長の吉田重文さんをお迎えします。吉田重文、2003年早稲田大学大学院物理学専攻修了後、日本マイクロソフト株式会社入社。その後、日本ビジネスシステムズ、オリックス銀行、IBM での金融×デジタル改革に関する20年以上の経験を経て、2024年北国銀行に入社。2025年3月執行役員デジタル部長に就任し、現在に至る。さあ、先週はですね、デジタルカードサービスワンパレットとか、はい、ステーブルコイントチカなど、はい、いろいろなこうデジタルの取り組み伺ってきたんですが、はい、ちょっと今週もいろいろ聞いていきたくてですね、はい、今からの言葉を私初めて口にするんですけれども、はい、バース、はい、バンキングアザーサービスということで、はい、SaaS とかとね、はい、似たような語感ですけれども、これバンキングにつながってるということで、まずバースからちょっと今週教えていただいてもいいですか？
はい、承知しました。ある意味その名の通りではあるんですけれども、バンキングサービス、まあ、つまり銀行が持つ金融機能、まあ、預金とか振り込みとか振り替えみたいな、そういう機能をソフトウェアとか、まあ、API とかを通じて、あの法人のお客様向けに、まあ、裏側で提供すると、うん、でなんでその法人のお客様のさらにその先にいるお客様に SaaS だったりとかのサービスを、まあ、彼ら提供していると思うんですけど、その自社のサービスの中に金融機能をこう埋め込んでいくという、うん、まあ、裏側の機能として僕ら銀行がいるというのをバンキングアザーサービスというふうに呼んでいます。
このバースっていうのは、概念としてはやっぱりこれだけ金融がデジタル化してきた最近の出来事なんですか？
はい、そういう意味で言うと、考え方自体は以前からあったものだとは思うんですけれども、まあ、技術的に実現ができるようになってきたっていう話と、あとやっぱりフィンテックみたいな流れの中で、もともとは銀行だったり、まあ、他の金融機関さんが金融サービスとしてこう提供してたけれども、一般的なお客さんは必ずしも金融サービスを使いたいというよりは、まあ、それこそお買い物をしたいとか、習い事をしたいとか、楽しいことをしたいとか、でその中で決済っていうものが必要で、そうやりたいことの中に金融サービスがポイントでこう埋め込まれていて、この時だけ使いたいんだけど、わざわざその時に銀行のアプリ使うのとか立ち上げるのみたいなところの文脈がやっぱり フィンテックを聞いてから佐賀に出てきて、まあ、それで出てきた言葉という側面もあるかなと思います。
だんだん分かってきました、はい、これ具体的なちょっとサービスの事例で教えていただいてもいいですか。
は
い
は
い、
具体的には今のフィンサーバンクというサービスがありまして、うん、株式会社フィンサーさんと、まあ、子会社の株式会社 F9K さんが提供するサービスなんですけど、うん、まあ、裏側で我々がいるもので、うん、彼のサービスは請求書とかあと経費にまつわるような業務をワンストップで効率化するよと、うん、まあ、そういうオンラインバンクのサービスをフィンサーさんが提供を、まあ、法人のお客さん向けにしているというサービスがあって、うん、例えばですけど法人の会社さんとして請求書とかこう来ると思うんですけど、うん、この請求書をなんか AI とかにこう読み込ませるだけで、はい、もうそれだけでも振り込みデータが自動生成されて、ボタンポチッと押せばもう資金の移動が完了して、でここがこれまでだとその時に改めて銀行のアプリを立ち上げてとか、
はいはい、
銀行の方にこう転記をしてとか、うん、それでこう確認をして決済みたいな、それが必要なく、まあ、ワンストップで例えば振り込みまで完結できるような仕組みをその企業さんの業務フローの中に組み込むことができるというのが、先ほど申し上げた、まあ、まあ業務をワンストップでするというところのまあ意図ですね、
はい、これってこういう地銀さんとか銀行が融資をしたりとか、じゃあそういったことは想像できるんですよ、うん、サービスにね、
はいはい、
だけどこういう企業さんと組んで裏側でサービスも一緒に作るっていうことをするのって珍しいんですか、やっぱり
最近やっぱ増えてはきている、当社だけでは当然ないかなというふうには思っています、うん、逆に言うと多分これまで銀行というか金融機関がちょっと苦手だったことだなと思ってて、
はい、
最後、まあ、ラストワンマイルというか、うん、最後のそのお金を下ろすってことまでは分かるんですけど、うん、じゃあ下ろしたお金をどこに何を買ってたのかとかってなかなか銀行でこれまで分からなかったんですけど、まあ、その先には小売店さんがいらっしゃったりとか、うん、で彼らがお店に来たお客さんに何を売るみたいなところに実際にはお金の価値の交換っていうのがあったんだけど、はい、銀行ってやっぱそこまでこれまでは入りきれてなかったっていうのが、うん、誤解を恐れずに言えばですけど、
うん、
ユーザー化したら関係ないじゃないですか。
まあ、確かに、はい、
なので、まあ、ユーザーセントリックというか、やりたいことオリエンテッドというか、そういう形にどんどんどんどん、まあ、社会の流れもなってきてるっていうところに銀行としても対応していくっていう文脈かなというふうに個人的には理解してます。
じゃあ実は銀行って、まあ、どの銀行とどの銀行の個性とか差別化っても本当色くらいだった認識なんですよ、
うんですね、
一国民としては、はい、だけどこれからこういうところで結構個性が出てくるっていう時代に突入したんですか、
はい、思いますね、まあ、もちろん自社だけでできることに限りがあるかもしれないので、手を組むようなパートナーさんだったりとか、うん、で踏み込んでいく領域だったりとか、そういったところのバリエーションはやっぱり個性出てくるんじゃないかなと、うん、はい、思います。
ちなみにそのフィンサーバンクを立ち上げるにあたって、はい、一番苦労されたところってどんなあたりですか、
うんうん、新しいサービスをやるっていうのは、うん、おっしゃると難しいことがいっぱいあって、うん、フィンサーバンクというかバースもそうですし、前回お話した土地通貨みたいな日本初のサービスみたいなところは、リスクの整理だったり、まあ、当局との調整みたいなところもやっていかないといけないので、そういう大変さはあるんですよね、うん、ただ新規サービスというか新規事業というか新しいことやっていくにあたっても、最近やっぱり苦労してるなというか苦労するなって思う、共通しているのはどっちかというとそのパートナーさんとの協業だったりとか、新しいことを企画するだけじゃなくてそれをこう実行に移していくというか実現をしていくのに一緒にやっていく方々との調整とかいうのが、自社だけで完結するわけではないというのが増えてきていることもあって、増えても来てるし、まあ、大変でもあるし、まあ、でも楽しいことでもあるんですけど、というような感じと、思います。
調整とかスピードとかそれぞれの確かに言語が違うところをこう合わせていくみたいなところですよね。ちなみに先週もそのお話いただいたステーブルコイン、
はい、
土地化とか、
はい、
アプリの土地通貨とかのこうなんかデザインとか、
はい、
そのものを説明している YouTube の動画とかがなんか全部すごい可愛らしくて、世界観が統一されてて、なんかいい意味で銀行らしくないっていう感じがしたんですけど、はいはい、あれってなんか全部デザインチームが社内にいたりするんですか、
う
ん
う
ん、
全部を全部デザインしきってるっていうわけではないかもしれないんですけど、主要なところの企画だったりとか社内に まあ、インハウスのデザインチーム、デザイナーチームを組閣してて、でそこに8名ぐらい専業のデザイナーさんに働いていただいていて、で、まあ、一緒になってそのサービスの企画段階から参画いただいていて、いやそもそもそのエクスペリエンス、まあ、体験設計どうなんだとか、いうところを、まあ、外部委託外部依頼するんではなくて、もう中でどんどんやってってるっていうのは、はい、いいことかなと思ってます。
デジタルかけるお金ってつい温度感がないものになりがちというか、
はい、
削ぎ落とした方がいいものみたいな印象があったんですけど、なんかすごく温かみがある感じっていうのは、もしかしたらそういう本当にゼロから一緒にデザイナーさんが作ってるとかも影響するんですかね。
そうですね、そうだといいなとも思っていますし、実際まだまだこれからというか難しいところというか、もっと改善頑張っていかないといけないところもいっぱいあるんですけれど、さっき申し上げたスピード感というか、一回作って終わりというか、でもそれって僕らがいいと思ってるけれども、実際に響くかどうかはやってみないとわからないけれど、お願いして作ってもらって納品してそれを試して、でその結果をフィードバック取って、でこれに1週間2週間かかるって、
確かに
無駄とは言わないんですけど、もったいないなっていうのは、
このボタンをちょっとっていう打ち返しです。
これ2ミリとか
そうか、そういう意味では確かにスピードだから、そのアプリが私3年かかったって答えを待ってたら1年で意外と出来上がったって先週のサプライズ発言だったんですけど、そういうところのスピード感も確かに内製化っていうところが
要
になってるんですか。
はい、スピード感っていうのは、まあ、これ私個人的にもですし、まあ、会社としてもそう思ってるんですけど、まあ、スピード感を重視する、これ必ずしもなんだろう、スピードが高ければいいってみんな言うかもしれないんですけど、そもそも僕らが置かれている環境そのものの変化が今どんどん変わってってて、ユーザーさんというかお客様の求めるものも変わってってると、でかつそのスピードが加速度的に上がってってるので、スピードってとても大事だなと。まあ、一方でじゃあ全部内製すればいいかっていうと、まあそれもやっぱ難しいというか、当然その専門分野のパートナーさんと連携した方がスピードとかクオリティが上がるっていうのも多くあるので、ダメなのは多分全部外部に丸投げすることだと思ってて、企画とかやりたいことを内部で思いを持ってやりながら主体的に考えて、で必要なことは外部のパートナーさんとも連携を取ってやっていくというのが僕らが思う内製かなというふうに思ってます。
先週の冒頭でも吉田さんのキャリアについて触れさせていただいたんですが、これまでマイクロソフトとか IBM グローバル企業にも長らくいらっしゃって、特にマイクロソフトは13年くらいいらっしゃった、はい、ということですけど、今いや北国銀行、CCI グループにいらっしゃるということで、まあ、全然文化も違うと思いますけど、いかがですか。
グローバル企業と国内企業の違いみたいなっていうのは、まあ確かによく聞かれるんですよね。で実際なんか思い返してみても環境としてやっぱ違うなっていうのは、まあ確かにあって、私が知ってる限りでも多分例えば外資系売上とかのこう数字に対する厳しさとかはやっぱり高いし、数字に対する厳しさだけじゃなくて、それがいかなかった時にこうジョブ型採用なんで、役割そのものがどうなるんだみたいなところで、移動とか出向ではなくてジョブとかポジションがなくなっちゃうみたいな、そういうなんか切迫感みたいなものは、国内企業にはないかなと。ただそれがいいか悪いかっていうのはやっぱり環境だったり文化だったり成し遂げたいものみたいなのがあるんだろうなと思うんで、まあ両方メリットデメリットあるんじゃないかなとは、はい、思ってます。
一方で北国銀行って歴史も長くて、まあ、トラディショナルといえばトラディショナルで、でも革新的な部分もあったりして、すごくお仕事を楽しまれている様子が、先週今週で伺えてるんですけど、あえてこう外資の文化も体感した中で今っていうのがよりなんかいいのかななんて思ってるんですが、
ありがたいことに両方体験させてもらってるんですけど、それは両方見たから見えてくるものも確かにあるかなと、思ってます。
なんか今のその、ま、北国銀行自体がこう意外と攻めたり、先進的なものをされてきたっていうところもあると思うんですけど、こう吉田さんのそういう開拓心とか新しいものが好きみたいな気持ちってどこで培われたんですか。
もともとその気はあった気がするんですけど、新卒で、まあ、マイクロソフトって会社に入って、まあ、それがなんかコンクリートに固まった気はするんですけど、さっきの話で言うとたまに聞かれることで、マイクロソフトの新卒となんか北国銀行とか CCI グループの新卒ってなんかどっちが優秀なんですか、吉田さんどう思いますみたいなのをよく聞かれることがあって、これもしかしたらなんかそうなのって思うかもしれないですけど、 実は優秀さみたいなところで言うと、日本企業とか例えば我々のような地銀を中心とした企業体も優秀な人たちっていると思ってて、あんまりそこに差異はないんだと僕思うんです。なんですけど明確に違うのが一個あって、視野の広さ。最初からグローバルを見てて、なんかそれが暗黙知というか当たり前の文化みたいなところと、例えば最初からなんか北陸三県みたいなところって、これ狭いからダメとか視野が広いからいいか、そんな単純な話ではないんですけど、例えばグローバル企業でもなんかすごい言葉が薄っぺらいふわふわした人もおかしくいっぱいいるんで、広ければいいってわけでもないし、狭く深くすればやっぱりお客様に提供できる価値ってとても解像度高く具体的になるので、そういう意味でどっちがいい悪いではないんですけど、我々CCI グループ、新生 CCI グループってこう名前変えさせていただいた背景には、グローバルも含めてこれからいろいろ新しいことを広げて打って出ていきたいというステージだなというふうには思ってるので、個人的なその視野の広さってこれから獲得していくの結構大事なことではないかなというふうには思ってます。
視野を広げるってどうやると、いいんですか。
習うより慣れろというか、そういうの大きいと思っていて、そういう環境に入ってみると自然と広がるところあると思っているんです、例えば私のいるデジタル部っていう部署も実はもう中途採用の方が多くて、銀行プロパーの方もちろんいらっしゃるんですけど、中途採用の割合が半分超えると、結構新しいことに対する思ってはなかったけれど無意識に作ってたハードルとかバリアみたいなものって、なんか見る間になくなってるなっていうのはあるので、ある意味仕組み化とかも含めてなんかそういう環境を整えるって大事かなというふうには思ってます。
同じところだけ見て働くのと、同じ社内でも隣の部署、隣の部署くらいまで横にも目線を送りながら働くじゃ全然ね変わってくるのかなと思いますが、志田さんに伺いたかったのが、この2週で AI っていうキーワードまだ出せてないなと思いまして、デジタルの技術とか DX とかすごく進んでいる北国銀行さんの中で、やっぱり AI 技術の活用っていうのも進んでらっしゃるんですか。
もうすでに開発の中でコードの生成だったりとか、あとテストの自動化だったりとかっていう意味でも使ってますし、従業員でもいわゆる生成 AI のようなものを、業務の中で使い込んでるっていうのはやっています。あと最近ねエージェントとかも流行ってきているので、おっしゃる通りトレンド的にやっぱ AI ど真ん中かなというふうには、使う側としても思ってます。
銀行の業務ってやっぱりこうすごくロジカルだったり、逆に数字ってデジタルなものだから、デジタルだったりですごくこう AI との相性もいいのかなと思いますけど、もっとなんて言うんだろう、コアにも AI が業務のベースになってくるみたいなところって意外と近い未来にあるんですか。
もうすでになりつつあるというか、一部ではもう始まってると思ってまして、これから多分どんどん AI ありきというか、ある意味 AI ネイティブっていう形、つまり AI があることが当たり前で、その上で業務をどう組み立てるのかっていう順番にもうすでに変わってるかなというふうには思うので、当然その先にあるサービスの品質だったりとか提供できる顧客体験みたいなものももうすでに大きな影響出てるかなと、でかつさらにそれは加速してくるだろうなというふうには思ってます。
そのような業務改革も今後されていくと思うんですが、ちなみに言える範囲で今後CCI グループ北国銀行として展開していく予定の新しいサービスとか取り組みとかあったら教えていただいてもいいですか。
もちろんベースとしてその北国銀行として地域に根ざしたサービスみたいなところのユーザビリティの向上だったり、ブラッシュアップ更新っていうのはこれ当然必要で、もっと言うとまだまだ道半ばというか、改善の声もいただいているところではあるので、ベースここを当然頑張るっていうのはあると思ってます。加えて多分CCI グループというか銀行に限らないところでっていうところでは、前回のご紹介したような土地通貨土地化だったりとか、そういう世界に先立って新しい価値を生み出すっていう道はステーブルコインに限らず探っていきたいなというふうには思っていて、先ほどから出てるデジタル技術、AI も含めてですけど、やっぱり変化が激しいので、提供できる価値もやっぱり変わりうるかなと。で、我々やっぱそこに先頭立ってというか、そこに乗り遅れることなく、ちゃんと地域の皆さんに貢献していきたいなというふうには思っているので、ちょっと具体的なサービスっていうのは、ちょっと言えるところと言えないところは、あるんですけど、新しいものをやっていきたいなっていうのは、CCI グループとしての総意かなというふうに、思ってます。
ありがとうございます。では最後にデジタルテクノロジーが変える近未来の風景ということで、はい、吉田さんが想像されている景色をぜひ教えてください、
は
い、
あくまでも試験ですけど、テクノロジーデジタルって持ってる力本当に大きいものがあると思っていて、うん、やっぱそれによって個が際立つ世界というか、個人個人がやっぱり光り輝くというか、うん、もっと言うとコミュニティがどんどん細分化していくっていう世界はもうすでに出てきているし、これからも加速していくんだろうなというふうには思ってます。なんで例えばこれまで一定の規模に満たないからやれないとか、はい、押し殺されていたようなものも、うん、テクノロジーの力でこう解放されているっていうのがちょこちょこ見えてきてるなと思うので、個人的にそもそも好きだったものをとか、うん、みんなじゃないんだけど友達にはこれちょっと共有したかったな、うん、そうしたら嬉しいなってものだったりとか、あと働き方ワークスタイルだけじゃなくて、こう生き方というかもうライフスタイルというか、なんかそういう意味で本当の意味での多様性というか、その人それぞれのものが解き放たれるっていうのがなんかテクノロジーデジタルの力なんじゃないかなというふうに個人的には思ってるんで、 AI がどうとかブロックチェーンもちろんそれも大事なんですけど、まあイネーブラーたるテクノロジーデジタルがそれを後押しして、個人個人がそれぞれ本当にやりたかったことができるようになると、うん、テクノロジーデジタルがあってよかったというのをなんかこうみんなで言い合えてるといいなって未来を思い描いてます、
うん、ありがとうございます。これからも北国銀行さんすごいこう面白いプロジェクトをたくさん打たれていかれる予感が個人的にはしておりますので、ウォッチングしたいと思います、はい、吉田さん2週にわたってありがとうございました。
ありがとうございました。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく、お客様を社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
私たちコンサルティングチームは DX の支援をコアとして RPA や適切な SaaS のソリューションを活用した提案から導入までクイックにご提供できることを強みとしています。導入して終わりではなく、お客様の真のパートナーとして継続的に効果を高めるためのサポートを行うことで強い信頼関係を築いております。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、SaaSの導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発などDX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
デジタルフォルン、フューチャーピックス、with Yuri Sasagawa。
デジタルフォルン、フューチャーピックス。今日は株式会社 CCI グループ執行役員、システム統括部長、北国銀行執行役員デジタル部長の吉田重文さんをお迎えいたしました。本当に吉田さん、仕事を楽しまれて面白がってやってらっしゃる印象があって、先週の冒頭でいただいたその石川県の珠洲市のご出身で、震災があった時にいろいろ人生を考え直して自ら北国銀行に入社したという背景も相まって、本当に熱量を持ってお仕事に取り組まれていらっしゃるんだなという姿に雨を受けました。またお話聞きたいなと思います。デジタルフォルンフューチャーピクス、お相手は笹川ゆりでした。
デジタルフォルンフューチャーピクス。 This program was brought to you by デジタルフォルン。